中澄明弘のダベリ。どうも、中澄明弘です。本日もよろしくお願いします。では一曲いきましょう。クールランニングでアルト。綺麗事を揺るぎなく信じていた心も今に死んでしまう。改めまして、中澄明弘です。よろしくお願いいたします。これ動画もやってるんで、動画はやってる方だけに伝えたいんですけど、僕長袖着てるんです。これ7月なんですけど、大丈夫ですかって言ったら、一応ディレクターさん大丈夫だって言ってて、ちょっと若干不安なんですけどね。本当に寒い。この日ね、収録が20度ぐらいしかないんですよ。おかしくないですか？もう、しかも6月ぐらいでちょうどね、こういう時にたまたま重なっちゃったね。ちょっと若干そういうのを気にしてたんで、本当は半袖で来ようかなと思ってたんですけど、これはさすがにまずいなと思ってですね、今日は長袖のシャツを、あと羽織物をしっかり持ってきまして、持参してきました。本当にね、これやってる収録してる最中なんですけど、まあでも7月の頭なんで、まだワールドカップやってますもんね。日本の結果はまだどうなってるか分かんない状況で今喋ってますけども、連日私はもう好きなのでずっと見てたりするんですけどね。やっぱり面白いですね。なんか4年に一度だけあるから逆に見られるみたいなところがありますかね。年に1回だとやっぱなんですかね、もう毎日本マグロ食ってる感じですかね。ちょっともう胃もたれするわぐらいの。多分選手もモチベーションそんな上がんないのかもしれないですけど。なんか4年に一度だから、その国代表で、なんかガチンコでぶつかり合うのを見るっていうのはやっぱスポーツのね、その醍醐味かなというふうに思います。いやー、なんでしょうね。あれ、よく民放とか NHK とかテーマソングってあるじゃないですか。各曲あるんですけど、いまだに僕の中で何でしょうね、テーマソングはスーパーフライの魂レボリューションで止まってるんですよ。なんかあのイメージ、いや今大会も NHK、 あれ NHK なのか、南アフリカかの時のテーマソングなんですよ確か。もうそこで止まってて、なんか去年前大会は椎名林檎さんだったから、で今大会サチモさんなんですよ。いや、まあ、それも全然しっくり何回も聞いてて、まあ、ぐらいの感じなんですけど、なんかそこだけ全然、僕の頭の中だけ魂レボリューションみたいな、なんか世界水泳といえばウルトラソウルぐらいな感じに、なんかもう頭の中がもう染みついてますね。多分、そこは脳裏ね、離れないなっていうのは、歌としては言いますけど、はい。もうずっと多分、これの収録終わったらまた見てですね、寝ない日がずっと続くんで、仕事にまあ支障が出ないし頑張りたいなというふうに思ってます。もちろんこの収録も、万全に臨んできてますんで、よろしくお願いいたします。スミズセレクトも何でしょう、今回も普通にイヤホンを気になってるやつを紹介したいなと思ってますんで、お楽しみにしてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージボタンを送るところですね。で、そちらのいいねボタンもぜひ活用してください。パソコンやインターネットですね、こちらのスマートフォンでもからもアクセスできますんで、 ご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏が気になっている商品をどんどん紹介していこうという風なコーナーでございます。今回ですね、いろいろ街中を探しておりまして、なんかね、いつも言ってるの結構高いんじゃないかなって僕は勝手に思ってるだけなんですけど、もう少し逆に低価格路線でいくとどういうのがいいのかなと思って、それでずっとソニーストアをブラブラしてたら3月に出たらしいんですけど、型番がですね WI の C300 っていうやつなんですけど、多分5000円ぐらいなんですけど、それがすごい安くて、でかつコストパフォーマンスに優れてるんじゃないかなと思ったので、ここで紹介してみたいと思います。なんかスマホで撮った画像なんですけど、こんな感じのやつです。なんか最近他の YouTuber さんとかもとか、なんかチャンネル、なんかそのイヤホン専門店の方が言ってるんですけど、こういう感じの Bluetooth イヤホンってあるじゃないですか。こういうのってだいたい画像の通りだと肩のこう回すじゃないですか。前にやってる人いて、なんかケミストリーにこう見てあれどっちだっけ、どうちんか、あれ忘れちゃったけど、川田さんなんかこういうイメージですよね。そうそう、ほんとこんな感じのこういう人いるんですよ。あれ Bluetooth って最初こっちに回すからなんか便利な感じがねあるのにななんて思うんですけど、どうなんですかね。あれちょっとあれに対して一言物申したい。サングラスも頭にこう上はわかるけど後ろにする人いますもんね。後ろにする意味もわかんないし、ちょっとなんかあえて逆にしたい感があるんですかね。まあともかく、いやもちろん後ろにやった方が、まあここの首になんか触るか嫌な人がいるからなんですかね。そんでも結構ここにブラブラしてるの不便じゃないかなって僕は思うんですけど、なんか服とかなんか羽織ったりとかね、するときに超不便だし、なんかどっかにね触ってここに引っかかんじゃないかなって思うから、引っかからないようにするためにわざわざ無線でやってるのになんだろうって思うんですけど、まあそこはちょっと僕の中では下せないなって思いました。それはまあ全般的に言えることなんですけど、これのイヤホンの話なんですけど、なんでしょうね、やっぱね、なんか普通の有線って付属でもついてたりとか、まあ下手したらね100均とかで売ってるし、それつけてる人もいると思うんですけど、まあ Bluetooth はさすがにね100均で売ってるってそうそう僕は見たことないんでちょっと存じ上げないですけど、多分ないだろうっていうふうに思ってるんですけど、まあこれのモデルでもだいたい5000円ぐらいするんですよ。だから初めてだったらまあそれぐらいでは払ってもいいんじゃないかなって思います。だから今、まあね、もうちょっとお金出して iPhone とか持ってんだったら AirPods、まあ、1万円後半ぐらいするから、それでも出せないわっていう人はまあこういうのを買った方がいいかなって。かつね日本のメーカーだし、ちゃんと保証がね1年間ついてるから、もしなんかあれば問い合わせすればいいじゃないですか。そうそう、なんか下手にね中華系のやつって、あれって結構こういうと偏見かもしれないですけど、まあギャンブル系かなって、ちゃんと視聴とかしないと痛い目に遭うやつもたまにあるんで、僕の経験なんでそれは、だからちょっと自分の中では経験してます。はい、なのでまあ仮にですけど、僕は、まあ、国産のメーカーだからいいとかそういうわけじゃなくて、ちょっと距離を置いてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。 ます。でソニーの場合もそのさっき言ったように1年の保証とかちゃんとついてるし、まあ、そこを取ってもいいのかなというふうに思いますね。コスパもやっぱり5000円だったらかなり優秀だし、 iPhone との相性もかなり良かったんで、自分は普通に何でしょう、そのストリーミングのミュージックとか聞いてても全然問題なかったし、まあ、軽量だし、結構かなり 14g ぐらいしかないんで、かなり軽いんですよ。だからそんなにここのね、縁の首のところにやってても全然問題ないし、まあ至り尽くせりかなというふうに思いました。なのでそうそう、うん、結構おすすめかなというふうに思います。カラバリもですね、青、赤、白、黒で、なんかね、他のスマホ、だから iPhone 以外とかでも持ってる方でもそうですし、普通に Galaxy とかね、やつでも普通にそういう色と合わせたいなっていう人も結構中にはいると思うんで、それに合わせてもらっても全然使い勝手いいかなというふうには思いました。なので、うん、最初の入門編の Bluetooth イヤホンとしてはかなりおすすめですね。3月に発売して、ね、もう特に、大手の家電量販店には並んでると思うんで、ぜひ手に取って聞いてもらえればいいかなというふうに思います。自分も2代目なんかちょっと予備でたまにそういうのを買いたくなるんで、あ、これ本当欲しいなと思いました。あの普段は違う普通のちゃんとノイズキャンセリングと聞いたやつ、いやあの3万ぐらいですね、聞いたりとか、家では普通にプレイヤーで通して有線でたまに聞いたりとかしてますし、まあ、そういう使い方もあるけど、まあ、通勤通学の音も、こういった、まあね、仮にちょっとなくしても、 その3万円と比べたらですよ、あのうわーってちょなるその、ね、ダメ精神的なダメージ量がだいぶ違うと思って、まあ防水とかそういうのは一切ついてませんから、あのなんでしょうね、まあ、Bluetooth だから逆にランニングとかでも、ね、ジムとかで、ね、たまにイヤホンつきながら聞いてる人いますけど、まあ、ちょっとすごい汗かくとやばいかもしれないですけど、多少の汗ぐらいだったら全然ね、あのタオルとか持っていけば拭けば全然大丈夫なんで、まあ本当に汗かきじゃなかったら全然、ね、あのチャリ、なんですか、バイク、エアロバイクみたいなのあるじゃないですか、ああいうところで全然漕いでもらっても多少の汗出ますけど、まあ、それでもこれぐらいのイヤホンつけながらだったら全然大丈夫かなというふうに思いました。なのでそういったシーンでも Bluetooth は役に立つんだろうっていうのをちょっと言いたいなというふうに思いました。あの本当にまあ癖がない、いい意味で癖ないんです。だからちゃんとどんな曲のポップスとか、まあ演歌は僕聞かないんでちょっとわかんないですけど、あのロック系とかそういう R&B 聞いてても全然、あの集中し、なんかそうそう、音楽聴きながらだとちょっと運動しててもね、なんですか、気が紛れるかなと思って聴いてる方も僕も含め多いですけど、まあそういった方に全然おすすめかなというふうに思いましたので、ぜひ、そうですね、大手家電量販店に行ってください。まあ、4月なんでね、ボーナスいっぱい出てる方もいるでしょう。それで全然買ってもらってもいいかなというふうに僕は思いました。はい、以上。スミーズセクトのコーナーでした。では1曲いきましょう。ウクラリープでミッドナイト。
もういいからさは遠い。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは、中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー。グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。 Goody Jazzy Sweetie、 癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明宏が食レポが苦手ということで、それを克服すべく、飲んだりとかですね、食べたりして、なんとかボキャブラリーの量を増やしていこうということです。簡単に言えば、今日はですね、最近上半期のシーン、まあ流れですよね、その中で透明飲料っていうのがやっぱ少し、その強炭酸とかも確かになんかランクインしてましたけど、ウィルキンソンおよび他もね今出してるじゃないですか、ヌーダムとかで、その後ドリンク、ソフト系のドリンクでいうと、こういった透明飲料っていうのがありまして、例えばあれ、もともと最初はなんかイオハスとかですよね、なんか温州みかん味とか、あとなんだあれ、洋梨とかもあったから、あとブドウとかもあって、スパークリングとかもね出したりとかして、そっから多分透明の飲料のなんか新しいジャンルみたいなのが確立されて、で今年になってラテもありましたね、なんかカフェラテの透明飲料みたいな。いや飲んだんですけど、確かになんかうーんっていう感じでした。なんかこれ何飲んでんだろうぐらいな感じ。でも後味がなんかミルクのコクみたいなが出る感じで、うまいこと調整してんなって思って、ちょっといや逆になんか心配になりません。まあこういうとなんですけど、体にいいのかなとかってちょっと若干思ったりするんですが、今回ですね、透明のコカ・コーラが出たんですよ。透明のコカ・コーラってコーラってなんかあの色だからコーラっぽいなって思うんで、逆に透明のこの三ツ矢サイドを持ってきたんで、じゃあ味一緒じゃねえか議論をちょっとしたいなというふうに思います。そう、透明のね炭酸水で甘みついてたらソーダじゃないですか。だから一緒かなと思うんですけど、ちょっと、飲み比べて批評をしたいと思います。まず定番の三ツ矢サイダーです ですね。歴史がありますから、瓶の、ね、時からやばいやばい、あこぼれたら本当にねちょっとどうしようか思いましたけどこれ。うん、あやっぱ三ツ矢ですね。なんかそう、あのちょっと辛いっていうか、辛いってそのドライ的な意味での辛いさってあるじゃないですか、炭酸の。あれも少しシュワッとくるし、あの独特の三ツ矢の甘みがあるんで、あこれちょっと違うかも、さすがに。あこれちょっとコーラ飲みます、ね、そんなに強くないですね。なんか最近あの強炭酸のせいで、あのなんかシャワシャワーって出てるから、あれにちょっと惑わされてるかも。そこまでそんなに泡は立たないですね。あ比べるの違ったんかな。あでもこれコーラっぽい。でも確かにあのコカ・コーラ何回か飲んだことあるから分かるんですけど、でもこれ目つぶってたら普通の三ツ矢じゃなくて他のソーダで出されても、あのなんてコップで入って出されても多分分かんないです。それぐらいのなんあれコカ・コーラから出てるやつってなんかありますよね。ソーダ系なんかあったな。でもそれって言われて出したりとか、他のメーカーでもまあ いろいろねこういうソーダ系ってあるじゃないですか。だからそれで出されても多分わかんねえな。三ツ矢はなんか多分こっちの方がちょっと甘いんかもしんないですね。うん、あと匂いがある。匂いなんかすごいあのふわーって鼻になんか 甘みっていうか、あれなんでしょうね、その三ツ矢の独特の甘み、飲んだらわかると思うんですけど、それがすごい鼻にも来るし、まあかつスカッとするその炭酸なんですけど、こっちはやっぱりコーラですね。コーラ的なあの味がして、うん、あなんか泡のなんかつぶつぶ感っていうか、シャシャーってする感じが多分こっちの方がより口の中に含ますと多分増える感じがします。なんかコーラのその泡になった時ってあれ何色って言ったらいいですか、なんかなんかラメみたいなあの感じわーってなるじゃないですか。あれをちょっとなんか飲んだ感じが若干するんで、いやでもこれラベルついてるかこう思うんですよ多分。いやなんか人間のなんか心理的なもんかもわかんないですけど、人間って結構やっぱり先入観が強い生き物だと僕は思ってるんで、まあ疑い深くなれっていうふうなことじゃないんですけど、これコーラです、なんかソーダですって普通にコップで出されたらほんとわかんないですね。これはまあ三ツ矢かなって思うんですけど、これだけ単体で出されたこの透明コーラで出されたら全然わかんない。ちょっと炭酸ばっか乗ってるんでほんとゲップが出そうなんですけどこれやばいね。でも面白い。でも、うん、なんかセブンアップとかいろいろ、そうなんかライフガードとか他の他社とかもあるけど、それもとかで普通になんかちょっと炭酸飲みたいからなんか出してよとかって言われて、これで出されて、まあ何も普通にソーダ出してもあれソーダみたいな感じで飲んで全然わかんない。あのだからそれぐらいのものです。そこまで透明にする意味がなんかね、ちょっとあんのかなっていう風には僕は。あとはクリア、これちょっとレモンとかが入ってるのかな、なんかレモン果汁とかちょっとレモン風味がするのかもしれませんね。まあそれでちょっと あの味付けをしてるから、まあとはいえそんなに言うほどねレモンしてないんで。そうそう、レモンだったらもう CC レモンとかあるじゃないですか。あれは完全レモン系の匂いがするんで、そこまで入ってないです。なんか本当になんか 2,3 滴入れたぐらいの感じですね。でもだから普通にコーラってなんか普通にソーダって出されてもわかんないです。それぐらいの感想でしたね。なんでまあもし、まあ、これ飲みたいって時そうそうないな俺。普通にコーラ買うもん多分、コンビニとかスーパーでコーラ飲みたいなって、これ買うって大丈夫かなっていう風に思うんですけどね。あの透明飲料もなんかね、 サービス業とかその役所とかなんか お客さんとか見られててなんか飲むのがお前ジュース飲んでるのが嫌だからっていう対策でなんか買う人が多いみたいな、デスクに気軽に置けますよみたいな言ってるんですけど、まあ普通にコーヒーとかね紅茶飲んだらいいじゃんって思うんですけど、いや人間だから喉乾くだろって思うんですけどね、まあ、そういうちょっとまあね、世の中にはいろんな人がいるんで、まあ、そういう対策もしないといけない変な世の中になっちゃったのかなっていうところも含めての批評ですけど、まあ全然、一度飲んでみてもいいかなというふうに思いました。以上、今からいただきますでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
共に目線上げて Don't stop, don't stop, don't stop, 目の前の道を行く、暗闇だとしても、笑う惜しがらず与えてゆく、時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。7月も始まりましてね、早く梅雨が明けないかなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっと逆に心配になりますね。あの最初のオープニングも言いましたけど、こんだけ涼しくて夏大丈夫か問題ですよ。なんかまた米がどうのこうのとかって言い出すのかなーって、まあ最近ほんとでも自分米食べなくなっちゃって、なんかほんと週 2,3 回ぐらいたまにあのパックご飯を食べるみたいな、米炊くのめんどくさくなっちゃって、米炊いてる残してるのもあるんですけど、本当にもうそれとかもなくて、ストックもない時はあのパックご飯を利用してます。それの食べ比べもするのかなそれはでもさすがに腹持ちが良すぎるからな、あれ。でも本当便利ですね。なんか売れてるらしいんですって、なんか時短みたいなブームっていうか、まあ共働きの人も増えてるからパックご飯を出すっていう、ね、方も増えてるそうです。あの自分もそういった、まあ、家帰って本当ね9時とか10時になる日もあるので、そういう日はちょっとね、なんかご飯をあんま食べたくないなっていう時に適当になんかお惣菜とか買って帰るんですけど、ご飯をそういう時にやっぱ白ご飯を抜くみたいな感じで、なるべくですね、何ですか、体重増えないようにちょっとしてます。はい、そんな感じです。自分の中でも健康管理やっぱりねしっかりしていかないといけないので、そういう番組はできないですけど、たまにそういった話もしていけたらいいかなというふうに思っております。番組では皆様のコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見ご感想ですね、リクエストぜひお待ちしております。続きまして、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。アカウント ID は m_z_channel です。どしどしフォローの方お待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。頑張れ日本。